この朝皆さんと一緒に見ていきたいのはヨハネの福音書8章の御言葉です。聖書をお持ちの方は開いてみてください。ヨハネの福音書8章12節から20節、特に今日は12節を中心に考えてみたいと思います。そして開きながらでいいので考えてみてください。皆さんに一つ大切な質問です。久しぶりに聞きますが、答えられなかったら私がとても悲しみます。覚えてますか？このヨハネの福音書が書かれた目的、一体何だったでしょう？どこにその目的が記されていたでしょう？さあ皆さん開いてください。どこですか？ヨハネの20章の31、はい、ヨハネの福音書20章の31でした。皆さんそこを見ていただくと、なぜこの書が書かれたのかが書いてました。こう記されています。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。って書かれた目的、それは私たちがイエス様こそ神の御子キリストであると信じ、そしてこの方によって永遠の命を得るためでした。つまり私たちがこの書を見るとき、皆さんこの書は単なる昔話ではありません。何か今の生活に役立つようないろんな知恵を与えてくれるものでもありません。私たちにとって最も必要な救い、私たちの永遠に結びつくその希望についてこの書は教えてくれるわけです。救い主であるイエス様、この方の素晴らしさを一人一人が知って信じ受け入れ、この方を愛する者としていつまでも共に歩み続けていく、その最高の喜びというものを伝えるためにこの書は記されたわけです。それゆえにこの書を開いてみれば、初めから終わりまで私たちはイエス様の姿であふれているのを目にします。その力ある御業も、誠の神様、この方が誠の神様であるということを証明し、憐れみに満ちている言葉も、この方こそが約束の救い主なんだということを明らかにしました。文字通り記されているすべての出来事が救いの希望をもたらす、その唯一の存在イエス様の姿へとつながっていたわけです。そしてそれは今回私たちが見る箇所でも同じです。イエス様はご自分のことを隠しはしませんでした。イエス様は人々の前でご自分が何者であるかということを大胆に示されました。そして先に言っときます、今回の箇所にも皆さん、今の私たちにとって大きな励ましとなる、大きな希望となる、そんな御子イエスキリストの姿を見て取ることができます。どんな姿だったのか、今朝はじっくりと一緒に目を止めてみましょう。まずはいつものように御言葉をお読みしますので、それぞれ見てください。ヨハネの8章12節から20節です。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。そこでパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分のことを自分で証言しています。だからあなたの証言は真実ではありません。イエスは答えて彼らに言われた。もしこの私が自分のことを証言するなら、その証言は真実です。私は私がどこから来たか、またどこへ行くかを知っているからです。しかしあなた方は私がどこから来たのか、またどこへ行くのか知りません。あなた方は肉によって裁きます。私は誰をも裁きません。しかしもし私が裁くなら、その裁きは正しいのです。 なぜなら私一人ではなく、私と私を使わした方とが裁くのだからです。あなた方の律法にも二人の証言は真実であると書かれています。私が自分の証人であり、また私を使わした父が私について証しされます。すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですか？イエスは答えられた。あなた方は私をも私の父をも知りません。もしあなた方が私を知っていたなら、私の父をも知っていたでしょう。イエスは宮で教えられたとき、献金箱のあるところでこのことを話された。しかし誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。さて、私たちはここに福音書全体で7回登場する私は何々ですというイエス様の宣言の2つ目を見て取ることができます。イエス様ははっきりと言っていました。私は世の光ですって。簡潔な言葉でした。でも簡潔であるからこそ、ちょっと立ち止まって考えてみてください。イエス様は一体この言葉で何を伝えようとしたんでしょう。神の教師でもあるイエス様は突然ランダムなことを適当に口にすることはありませんでした。たとえ突拍子に思えたとしても、いつもその場にふさわしい教えをなしていました。じゃあここでイエス様はご自分のどんな姿を明らかにしようとされたんでしょう。そのことを正しく理解するためには、いつもと皆さん同じです。この当時の場面背景というものを頭に入れておくことが重要でした。場面背景です。箇所を読んだ時にも気づいたかもしれませんが、12節見ていただくと、12節はこんな言葉で始まっていました。イエスはまた彼らに語って言われたって。わかると思いますけれども、イエス様は直前の会員の罪を犯した女性に対して、私は世の光ですと口にしたんじゃありません。先週も見ましたが、7章の53節のところから8章の11節のところには大きな括弧がついていました。つまり今回私たちが見ようとしているこの場面は、括弧に囲まれている物語の続きじゃなく、その前、7章の52節におそらく結びついているわけです。思い出してみてください。7章を見たのはもうだいぶ前になりますが、7章はどんな場面背景の下で起きた出来事だったでしょう。どんなことが起きてました。皆さん覚えてると思いますが、万が一のためにヨハネの7章にちょっと戻ってみると、7章の2節のところにこんな言葉で始まっていました。7章のスタート、7章の2節のところにこんな風に書いています。さて、カリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていたって。7章はユダヤ人の三大祭りの一つ、カリオの祭りというものが催されていた場面でした。皆さん、これと同じ場面にあって、イエス様は私は世の光ですと口にされたわけです。私たちの記憶を呼び起こすために、皆さん改めてちょっとこの時の状況、この当時の状況、一緒に思い浮かべてみてください。カリオの祭りって、カリオの祭りっていうのは秋頃に行われていた、子供から大人まで毎年何万何十万という人が集う、そんな大きな祭りでした。いろんなところからやってくる人で、エルサレムの町はもうたくさん人でごった返していました。また町は人でいっぱいだっただけじゃなく、仮の住まいでもあふれかえっていました。見渡してみれば、家の屋上であったり、路地裏であったり、広場であったり、町のあらゆるところには枝であったり葉っぱで作った仮の小屋が立ち並び、そして祭りに集まった人たちはその小屋で寝泊まりしたりしたわけです。一体どうしてこんなことをしてたんでしょう。覚えてますか。それはイスラエルの民たちがいつまでも 忘れないためでした。何をかって、かつて神様がエジプトの地から自分たちのことを助け出してくださったこと、そしてその後40年間荒野をさまよっていた時も神様が食べ物であったり水であったり、また住まいを与えて忠実に守り続けてくれたことを彼らが覚えているためでした。ですからこの祭りの最中、町の様子を思い浮かべません？過去のことを皆さんみんな思い出して、過去の神様の御業を思い出して、人々はみんな共に感謝を分かち合ってました。ある子供は聞いたかもしれません。どうして毎年こんなに小屋を建てるんですかって、そのようなことを聞く。親たちは優しく答えてたでしょう。それはねって。神様がかつて示してくださったその愛を忘れないためだよって。祭りの1週間はまさに全てのユダヤ人にとって喜びにあふれたものでした。でもね、皆さん、その喜びが続いていた祭りの中でも、その喜びがピークに達するような瞬間が大きく2つありました。何だったかって、1つは前に見ました。この祭りの最中、町に集まった人たちは毎朝神殿にやってきてあることをしたわけです。朝何してたかって、彼らは金の差し、金の水差しを持った祭司の後に続いて、そして神殿からちょっと離れたところにあるシロアムの池というところに皆で行進していきました。祭司を先頭に立てて、そしてその後人々は何千何万と続いたわけです。もちろんこの行進は沈黙の中で行われていたものじゃありませんでした。彼らは神殿から池に着くまでも、池から神殿に戻るまでも、口々に笛やラッパの音に合わせて大声で賛美していました。その道中人々は言ってたわけです。ハレルヤって、主に感謝せよって、主は誠に慈しみ深く、その恵みはとこしえまでって。そうやって人々は大合唱の中行進し、大合唱のまま帰ってくると、神殿に戻ってくると、そこで祭司は汲んできたその水差し、それを皆の前で高々と掲げました。そして高々と掲げ、祭りの最終日は特に祭壇の周りを7回ぐるぐるぐるぐると回ってから、その祭壇に水を注ぎました。なんで祭壇の周りを7回回ったのかって、なんでだと思います？それはイスラエルの民が荒野をさまよった後、足を踏み入れた約束の地で、ある町をある回数回って打ち倒したゆえでした。何の町の何回回ったんでしょう？覚えてますか？城壁に囲まれたエリコの町を彼らは7日間で7回回りました。その結果、頑丈な城壁は崩れ落ちて、そして彼らはその町を手にすることになったわけです。長く続いたその大変だったその荒野での旅は、それをもって終わりを迎えました。だからこそです、皆さん、この出来事がイスラエルの民にとって、神様こそが自分たちの救いの神なんだということを思い知らせるものであったからこそ、その過去を思い出す祭りにあって、その喜びの最もピークとなるその最後の日に、人々はその行為を思い出す行為をしていたわけです。そんなことが祭りの中で行われていました。水汲みの、そういった儀式が行われていたわけです。そして覚えてますか？まさにその人々の興奮が頂点に達するようなその瞬間、祭司が水差しをそうやって掲げて祭壇に注ごうとしたその瞬間、大きな声が聞こえてきました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいって。まさにこれ以上のないタイミングでした。人々の関心が実際の水に向いていたその時、彼らにとって本当に必要なものをご存知だったイエス様は、立って、そして心の渇きを潤すことのできる水、ご自身を与えようとしたわけです。信じる者すべてに命を与えることのできるその水、それこそが救い主イエス・キリストでした。これ皆さんと一緒に前まで見た内容だったわけです。そういった水を象徴とするその儀式、それが この祭りの一つのピークに達する瞬間でした。でもこれとは別に喜びがピークに達する瞬間がありました。それが皆さん、祭りの最中、夕方になると今度は人々は神殿に集まってきました。神殿の中には最も多くの人たちが集まる婦人の庭という場所があり、そして婦人の庭のその中央には高さ約20メートルほどの巨大な4つの燭台が備えられていました。どんなものかは皆さんのレジュメに一応イメージを載せたので見てください。さっき妻に聞いたら何か書かれてるか分かりませんと言われました。なので、まあ皆さん頑張ってくださいもしくは調べましょう、ね、どんなものかよく分からないかもしれませんけど、4つの大きな塔が立ってたわけです。で、皆さん、金の燭台のその一番てっぺんの部分には65リットルの油を入れられるような、そんな大きな鉢が置かれていたと、ある記録によれば言われています。そしてそれらの4つのその鉢燭台は祭りの初日になると辺りが暗くなって火が灯されるわけです。まあ、ちょっと前の話になりますけど、皆さん5年前ご覧になった方もいると思います。東京オリンピックがありました。東京オリンピックがあった時に開会式で聖火が灯されていた、その光景もまあ華やかな出来事でした。オリンピックがいよいよ始まるんだって、そうやって多くの人が喜んだり心を躍らせたりしました。それと同じようにこの時、神殿の中でも仮世の祭り、その始まりに伴い火が灯されたわけです。大きな松明を持った若い祭司が現れて、そしてそのそびえ立つその塔、その燭台、それにはしごで上まで登っていって、そしてそこにある油に火をつけたわけです。その瞬間、一瞬にして火は燃え上がりました。そしてその炎が神殿全体だけじゃありません。町の大部分をも照らすことになりました。想像できますか？4つのその頭、その上の火がぼうぼうと燃えていて、それが多くの周りのものを照らしているわけです。輝かしい、そんな明るい、そういった光景がそこには広がっていました。まさに壮大な、そんな光景が広がっていたわけです。火がつきました。そして火がついた後の神殿はどうなったかって、喜びにあふれました。ミシュナーと言われるユダヤ人の歴史的文献の中にもこの時の様子がこんな風に描かれていたりもします。経験で良い行いに励む人々が燃える松明を手に、その前で踊り、歌と賛美を捧げていた。また数えきれないほどのレビ人たちがハープ、タテゴト、シンバル、ラッパ、その他さまざまな楽器を奏でていたって。目の前で火は燃え上がり、明るくなり、そして人々の心も明るくなり、賛美を捧げ踊りをし、みんなで喜びを分かち合っていました。たくさんの人がそこにはいたわけです。輝かしい火を目の前にしながら、神様を人々は賛美していました。でも何のためにこれしてたんでしょう。何のために火をそうやって目の前にして賛美してたんでしょう。これも皆さん、イスラエルの人たちが覚えているためでした。エジプトを出てアラノを旅していたその時、神様は彼らに必要な食べ物や水を与えただけじゃありません。神様は、覚えてます？昼は雲の柱として、夜は暗闇を照らす火の柱として彼らのことを導かれていました。彼らにとって光というのはとても重要な意味を持つものでした。特別な意味を持つものでした。火を見るときに彼らはいろんなことを思い出したわけです。どんなことを思い出したのかって、火はどんな意味を持ってたのかって、いくつかのことが言えます。少なくともどんなことか、これ大切なことなのでちょっと皆さんゆっくり考えましょう。一つに、光というのはまず 栄光に満ちた神様の臨在を表すものでした。光というのは栄光に満ちた神様の臨在を表すものでした。聖書を持っていれば、自分の聖書で、ぜひ見てみてください。出エジプト記の13章開いてみると、出エジプト記の13章最後のところです。21節と22節のところにこんなふうに書いています。21節がこう書いてました。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかったって。神様はイスラエルの民と常に共にいました。エジプトの地から助け出すその時だけそばにいたんじゃありません。荒野を酔い続けた40年間、昼も夜も変わらずに彼らのことを忠実に導かれていました。その間、さまざまな罪を犯した民を清く正しい神様は厳しく裁かれることはありました。それでも神様は最後まで彼らのことを見捨てずに、約束の地までそばにずっと居続けたわけです。光というものは彼らにとって神様の臨在を思い出させるものでした。神様は私たちと共にいてくださるって、その約束を光は彼らに思い出させていたわけです。光は神様の臨在を表すものでした。また二つ目に、光というのは力強い神様の守りを表すものでもありました。二つ目、光は力強い神様の守りを表すものでもありました。今私たち見ている13章の次、14章の23節から25節を見てくださると、こんなふうに書いています。出エジプト記14章の23から25、こう書いてました。エジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱の内からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱された。その戦車の車輪を外して進むのを困難にされた。それでエジプト人は言った。イスラエル人の前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのだから。当時エジプトの軍隊は地上で圧倒的な力を持っていた、そんな存在でした。最強の彼らがイスラエルのためにもう間近に迫っていた。その時、文字通り民にはなすすべが何もありませんでした。一見絶望的な状況に置かれたわけです。しかしイスラエルの民と共にいた全能の神様にはそれも何の問題にもなりませんでした。朝早く、朝の見張りの頃、神様はエジプト人のうちに、エジプト人をそうやって見下ろして、そしてエジプト人のうちに混乱を引き起こし、恐れを抱かして、そしてご自分の民を守られました。民のうちに何か知恵や力があったんじゃありません。憐れみ深い神様のうちにはどんな時にも身を委ねられる、そんな力がありました。この方のうちに彼らにとって十分な助けがありました。光というのは彼らに思い出させたわけです。そこに神様の守りがあるって、神様は私たちのことを守ってくださるって。光はその約束を彼らに思い出させるものでした。三つ目に、光は最善をご存知の神様の導きを表すものでもありました。光というのは最善をご存知の 神様の導きを表すものでもありました。ちょっと飛びます。民数記の9章開いていただくと、民数記の9章15節から22節、こう書いてました。幕屋を建てた日、雲が証の天幕である幕屋を覆った。それは夕方には幕屋の上にあって、火のようなものになり、朝まであった。いつもこのようであって、昼は雲がそれを覆い、夜は火のように見えた。雲が天幕を離れて昇ると、すぐその後でイスラエル人はいつも旅立った。そして雲がとどまるその場所でイスラエル人は宿営していた。主の命令によってイスラエル人は旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間、彼らは宿営した。長い間雲が幕屋の上にとどまる時には、イスラエル人は主の戒めを守って旅立たなかった。また雲がわずかの間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても、彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。雲が夕方から朝までとどまるような時があっても、朝になって雲が昇れば彼らは直ちに旅立った。昼でも夜でも雲が昇れば彼らはいつも旅立った。二日でも一月でも、あるいは一年でも雲が幕屋の上にとどまって去らなければ、イスラエル人は宿営して旅立たなかった。ただ雲が昇った時だけ旅立った。ってちょっと想像してみてください。彼らが旅をしていたその場所は一切の明かりのない荒野でした。彼ら自身は行き先を知らず、その道中にはいろいろな障害であったり敵というものも存在していました。そのような暗闇の中にあって、彼らはじゃあどのようにして恐れずに不安にならずに前に足を踏み出し続けることができたんでしょう。答えはとてもシンプルでした。彼らは神様の導きにより頼み続けていたわけです。彼らは神様の光が道を示せばそれに従って動きました。逆に神様の光がとどまっていれば彼らもその場にとどまりました。いつ動くのかを決めていたのは彼らじゃありません。どこに動くのかを決めていたのも彼らじゃありません。彼らは2日であろうが1月であろうが1年であろうが、とどまれと言われればとどまりました。動けと言われれば、次の日であろうとも示されたところに動きました。文字通り光である神様が彼らの導き手となり、彼らの専属のガイドとなって、ずっと約束のところまで連れて行っているわけです。神様のなされた通りに、そのきちんとその通りにするって、なんて窮屈な生き方だって思います？いいえ、その逆です。正しい道を知らない闇の中にいる者にとっては、正しい道を知っている方に全てを委ねて、その方に信頼して生きていくことが一番安心で一番安全な歩みでした。光というのはそのことを彼らに思い出させたわけです。光を見る彼らは思いました。神様は私たちのことを導いてくださるって。光はその約束を彼らのうちに思い出させるものだったわけです。そして最後にもう一つだけ、光というのは神様の臨在、神様の守り、神様の導きという過去のことを示すだけじゃありません。最後にもう一つ、光というのは後にやってくる主のしもべ、約束の救世主を表すものでもありました。光というのは後にやってくる主のしもべ、約束の救世主、救い主を表すものでもありました。クリスマスの時に私たち一緒に見た御言葉ですけれども、イザヤの中にこんな言葉が記されています。イザヤの9章 2節のところをまず見ると、イザヤの9章の2節のところにこう書いていました。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照ったって、暗闇の中に大きな光が照りましたって、一体それはどんなお方なのかって、その後続きに出てくるわけです。6節のところ、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるって。またここだけじゃありません。イザヤの42を見ても、イザヤの42の6節から7節のところにこんな予言がなされていました。主のしもべ、神様の送るそのしもべに対してこんな言葉が言われているわけです。42章6節7節、私主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とする。こうして見えない目を開き、囚人を牢獄から、闇の中に住む者を獄屋から連れ出すって。イザヤもそうです。イザヤだけじゃありません。預言者たちというのは繰り返し繰り返し主の約束というものを伝え続けていました。いつの日か罪にあふれているこの世にあって、この世の暗闇を照らすそんな大きな光というのがやってきますって。ユダヤ人だけじゃありませんって、異邦人にも主の救いをもたらすそんな国々の光となる救世主がやってきますって。光というのはそのような将来の約束というものを彼らのうちに思い起こさせるものでもあったわけです。さて皆さん、とてつもなく長くなりましたが、ここまでが今回の場面背景でした。この背景を思い浮かべながら、イエス様が語られた言葉のその意味を、シーンを考えてみてください。何をイエス様が明らかにしようとしたのか、その姿をよく考えてください。当時エルサレムの神殿には文字通り大きな光が灯っていました。祭りの最中にあって、それを目にし続けた者たちの心の内には神様への喜びがあふれていて、そして皆口々に賛美を捧げていました。彼らは思い出していたわけです。自分たちといつも共にいて、自分たちを守り導いてくれるそんな神様、その神様に感謝を捧げ、そしてやがて来られるその約束の救い主、その方に対する期待感を膨らませていました。その光景の中でイエス様は大きな声で叫んだわけです。私は世の光ですって。私が世の光ですって。イエス様の訴えは明白でした。人々が実際の水にのみ関心を示さなかったのと時と同じです。イエス様は実際の光にしか関心を払っていなかった者たちに向かって言われたわけです。皆さんって、あなた方が賛美しているその栄光に満ちた神様、どんな時もそばにいて離れることのなかったその光である神様、それは私のことですって。あなた方が感謝している力強い神様、どんな強大な敵にも勝る固い守りを与えることのできるそんな光である神様、それは私のことですって。あなた方が信頼している最善をご存知の神様、暗闇を照らし、そして進むべき道をいつも教えてくれる光であるその神様、それは私のことですって。あなた方が希望を置いているそのやがてやってくるその救世主、闇の中にいる者を助け出してくださり悪に打ち勝つ約束の光であるその救世主、救い主、それは他の誰でもない私のことですって。神の御子であるイエス様は人々が置かれている状況をよく分かっていました。祭りの最中、表面上は喜びや楽しみであふれていたとしても、その心は光を必要としている罪に汚れたものであることを分かっていました。だからこそ憐れみ深い救い主は神殿に集まっている多くの人たちの前に立ち、ご自身の姿を明らかにしたわけです。 私が世の光ですって。何世代にもわたって祝われ続けてきた、何世代にもわたって覚え続けられてきた、その偉大な御業を成し遂げた救いの神、それこそ私ですって。私だけがあなた方に必要な助けや守りを与えることができますって。私だけがあなた方に必要な救いを与えることができますって。だから私のもとに来なさいって。これが光であるまことの神様、救い主と救い主のなされた大胆な宣言でした。でも皆さん気づいてほしいのは、この方はただ宣言しただけじゃありません。この方は光であるからこそ、まことの神様であるからこそ、それに伴った驚きの約束というものを人々に与えることができました。どんな約束を与えていたのか、もう一度12節を見ていただくと、12節のところに続きよく見てください。こんな素晴らしい約束が記されていました。私は世の光です。その後、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですって。読み取れました？どんな約束イエス様与えられてました？大きく2つ書かれてました。1つは、光であるイエス様に従う者は決して闇の中を歩むことがないということでした。イエス様言われてました、決して闇の中を歩むことがないって。これ素晴らしい約束だと思いません？気づいてると思いますけど、皆さん、聖書は結びついてるわけです。ずっとイエス様に結びついていました。そしてよく考えてください。真っ暗な荒野を40年間さまよっていた時、イスラエルの民が途中でのたれ死ぬことがなかったのは、彼ら自身に養う力があったからじゃありません。敵から守られていたのは、彼ら自身に屈強な武器があったからじゃありません。約束の地にたどり着くことができたのは、彼ら自身に正しい道を探り出すその知恵があったからじゃありません。暗闇の中にあった時に、皆さん、イスラエルの民は無力な存在でした。真っ暗闇の中で民は無力でした。そんな彼らが闇の中で倒れなかったのは、ひとえに光である神様が共にいたからでした。無力な彼らの闇の中で何もできないその中にあって、光が彼らのそばにあり続けたから、彼らはその光の中にあって安心や満足を見出し、助けや力というものを見出し続けることができたわけです。そしてこれは今の私たちらと同じです。もう皆さん、私たちは言うまでもありません。今生きているこの世界は真っ暗な、そんな罪にあふれたそんな世界に住んでいます。そんなに真剣に探そうとしなくても目を覆いたくなるような、そんな悲しい事件は日々ニュースでは流れていて、理解できないような理不尽や悪事というものは多くのところではびこっていたりします。サタンの支配下にあるこの世は、まさにそのサタンを特徴づけるような嘘であったり偽りであったり争いや悪であふれているわけです。パウロもそのような世に対して、暗闇の圧政、暗闇の力といったそんな言葉を用いて表現しました。暗闇が支配している、そんな世界なわけです。じゃあそんな暗闇に囲まれている中、生きている私たちはどうすれば忠実に歩み続けることができるんでしょう。いろんな問題が起こってきて、容易に恐れや不安、諦めや失望などを抱いても仕方のないような、そんな状況の中にあって、どうすれば私たちは倒れることなく歩み続けることができるんでしょう。弱い私たちには希望があります。何かって、光とともにいることです。光であるイエス様に従って、光であるイエス様とともに歩み続けていくことです。思い出してください。救い主として来られたイエス様はインマヌエルと呼ばれました。インマヌエルってどういうことだったでしょう。神は私たちと共におられるという、その意味でした。 この方は共にいる者として来られました。この方は天に昇るその前、地上に残されているその弟子たちに向かって次のような喜びの約束をも与えました。マタイの28章の20節でこう書いています。マタイの28章の20節で、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって。この箇所を原文をそのまま訳すとすれば、こんなふうにも言えました。見よ、私自身が世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって。私たちと共におられる方は無力な存在じゃありません。私たちと同じような知恵に足りない存在でもありません。私たちと共におられるのは全ての権威を持った主権者でした。全てのことを思いのままになすことのできる、そんなイエス様ご自身がどんな時もご自分の弟子から離れず、いつも共にいるって、私たちと共にいるって、そうやって約束してくださってたわけです。暗闇の中にあって私たち自身は無力です。でもかつてのイスラエルの民がそうであったように、私たちもその光のものに、光と共にあって、その光のもとにあって平安安心を見出し続けることができます。たとえひどい困難や試練に直面したとしても、私たちは思い出し続けることができます。孤独ではないって。すでに世に勝利された主、その主と共に暗闇の世にあっても勝利者として私たちも歩んでいくことができます。別の箇所でもイエス様は言われていました。ヨハネの16章の33節にこう書いています。ヨハネの16章の33節にイエス様は言われました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのですって。共におられる方は世に勝利されたお方でした。そのことを忘れないことです。また皆さん、これに加えて、この暗闇に満ちるその世にあって、そうやって生きていくためには、私たちは何よりも光である主の御言葉と共に歩み続けていくことも大切です。私たちはいつも光である主の御言葉と歩み続けていかなくてはいけません。これも皆さん思い出してください。一切明かりのない荒野にあって、行き先も知らないそのイスラエルの民たちは、ただ主の導きに全てを委ねて歩んでいました。いつ動くべきなのか、どこに動くべきなのか、どのようにして道を歩んでいくべきなのか、そのすべてをご存知の神様に身を委ねていることこそ彼らにとって最善のことでした。そしてこれは彼らの生き方だけじゃありません。これは私たちにとっても最善の生き方だということです。今の私たちにも同じことが言えます。別の御言葉もこう言ってました。もう私たちよく知ってます。詩編の119編の105節にこう書いてました。詩編の119編の105節に、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですって。もう一度見ますよ皆さん。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですって。当たり前に聞こえるかもしれませんが、皆さんどんな場所にあったとしても、光がなくて真っ暗な中を歩こうとすれば何かにぶつかったりします。家の中でもそうでしょう、外でもそうでしょう。普段ならつまずくことがないような、そんな些細なものでさえ、私たち目が見えなかったら、見えなければそれにつまずいてしまったりします。そしてそのことを私たちはよく分かっているからこそ、私たちは例えば夜起きて暗闇の中を歩こうとするその時、真っ先に何します？私たちは携帯なんかを取り出してライトをつけて、足元だけでも照らそうとするわけです。なんでですか？足元さえ見えていれば、私たちは遠くが見えていなくても安全に歩むことができます。実際の生活ではこれ私たち普通にするわけです。でも霊的な生活では果たしてどうでしょう？ 自分のこととしてちょっと考えてみてください。さっきも読みました。御言葉はっきり言ってました。主の御言葉が私たちの足の灯火、道の光ですって。つまり聖書は言ってるわけです。私たちは暗闇の中を歩んでますって。そして私たちの足を照らすその存在は御言葉ですって。でも本当にそれ私たち信じてるでしょうか。神様に逆らっている、その暗闇の中に生きている、暗闇の世に生きている私たち、その中にあってどれほど私たちは御言葉により頼んでいるでしょう。神様のために生きていくその道を唯一照らしてくれる、その足の灯火である御言葉にどれほどしがみついているでしょう。残念ながら私たちもそうです。ある人は自分の感情や気持ちというものを歩んでいくそのための足の灯火にしようとしたりします。ある人は自分の考えや自分の経験、またずっと守られてきたようなそんな伝統を自分の足の灯火にしようとしたりします。ある人はこの世の教えであったり、この世の専門家のその知恵、情報というものを自分の足の灯火にしようとしたりします。そしてその結果、いろんなものにつまずくわけです。なんでだと思います？それは光でないものをライトと思い込んで歩んでいるからです。電池が入っていない懐中電灯を意気揚々に振りかざしながら真っ暗闇の中を歩んでいるからです。御言葉は言ってました。御言葉は私の足の灯火ですって。でも私たちはそれには目を留めず、知らず知らずのうちにそれ以外のものを頼って、そして真っ暗闇の中を電気のつかない懐中電灯を持ちながら歩むからこそ、神様の道から途中で外れているようなことがあったりするわけです。忘れてはいけません。主に従順に従っていきたいということを望んでいる私たちにとって、御言葉を学ぶというのは一つの選択肢じゃありません。闇の中を歩んでいると知っているのであれば、私たちがそのことを覚えているのであれば、御言葉を学ぶことはなくてはならないものでした。私たちの足を照らしてくれるのはこの御言葉だというわけです。私たちにとって不可欠なものでした。でもそうやって皆さん、光であるイエス様と、そして光である御言葉、それと私たちが共に歩み続けていくのであれば、約束はなされていました。私たちは闇の中を歩むことがなく、罪や悪に勝利するものとして喜びの中を歩んでいくことができますって。またもう一つ約束記されていました。どんな約束だったかって、もう一つの約束は、光であるイエス様に従う者は命の光を持つということでした。12節の最後に書いてました。光であるイエス様に従う者は命の光を持つということでした。これも素晴らしい約束です。で、考えてみてください。今私たちが見たように、周りの世界、周りの世も確かに多くの悪で満ち溢れています。でもそれ以上に、私たち自身こそが生まれながらに堕落した最悪の罪人でした。罪の暗闇の中を歩んでいた、罪に汚れた私たちは、神様を頑なに拒んでいた、そんな滅んで叱るべき存在でした。でもそんな暗闇で何も見えなかった私たちが、光であるイエス様に出会い、暗い心に光が照らされました。聖霊が働いてくださったからこそ、私たちが愚かだと思っていたその福音の真理が見えるようになりました。ただ神様の恵みによって、ただイエス様を信じるその信仰を通して、罪の暗闇から命の光を持つ者へと私たちは変えられたわけです。 エペソの中にもこんな言葉が書いています。エペソの5章の8節にこう言われていました。エペソの5の8に、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさいって。イエス様もこんなことを言いました。もう私たちよく知っている箇所の一つですけれども、マタイの5章の14節から16節にこう書いています。マタイの5の14から16に、あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいって。感謝だと思いません？かつては暗闇の中にいて、暗闇しか知らなかったような私たちが、今は自分自身が光を持つものと変えられ、光を明かしするものとして主に使わされて生きていくことができるということです。光の素晴らしさを知ったものとして、その光を述べ伝えていくということは、神様から与えられた大切な務めでした。そして何よりも、暗闇の中にいたそんな私たちがそれができるって、光を伝えることができるって、それは大きな特権でもあったわけです。世の光、その世の光であるイエス様が与えてくださった2つの約束、それはどっちをとっても私たちにとって最高の喜びを、希望をもたらしてくれるものでした。ただし皆さん、その約束を味わえるものには明白な条件もありました。何かって、イエス様言われていました。何て言ってたか、12節もう一度見てください。イエス様言いました、私は世の光です、私に従うものはって。イエス様は何も全ての人に同じ約束を与えますとは言いませんでした。イエス様ははっきり言ったわけです。私に従うものはこうなりますって。じゃあこの従うものってどんな人のことでしょう。従うものっていうのは信じるもののことです。従うものというのは、世の光であるイエス様のことを心から認めて、この方に自分の全てを完全に委ねて従い続けていくものでした。間違ってもイエス様のことを単に感謝している人じゃありません。イエス様に何かしらの敬意を示す人でも、その後一時的についていくだけの人でもありません。イエス様ご自身がご自分に従う者の条件というものを別の箇所で述べていました。ルカの9章の23節にこう書いています。ルカの9章の23節に、イエスは皆の者に言われた、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさいって。中途半端な信仰というのはありませんでした。イエス様のもとにへり下ってやってくるものは、イエス様の定めている条件に従う必要がありました。自分勝手な従い方、自分に都合の良い信仰というのは救いをもたらず本当の信仰ではないわけです。世の光として来られたのがイエス様でした。その方の前に罪人ができること、それはこの方を素直に信じて、この方に信頼して、この方に従い続けていくことでした。かつて闇を愛していたその者が、かつて闇だけを愛してきた、そうやって生きてきた私たちが、光を愛して光を明かしするものとして、そして光と共に生きていくことができるものとして、いつまでも歩んでいくことができるというわけです。そしてそんな闇のうちには、光と命という主からの最高の約束が、最高の特権というものが与えられるというわけです。私は世の光ですって、この方が約束してくださった、この方が与えてくださった喜びは私たちには与えしません。でも素晴らしいものでした。さあ皆さん、それが12節の内容でした。じゃあここから13節から20節を見ていきましょうとはさすがに言いません。もう終わりです。ドキッとしましたか？ただ皆さん、 最後この先出てくるパリサイ人の反応については別の時間に見たいと思いますけれども、最後に少しだけ見てください。13節の初め、イエス様がこの今私たちが見た言葉を語った直後に、パリサイ人はそれを耳にしてこんな応答をしました。13節、そこでパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分のことを自分で証言しています、だからあなたの証言は真実ではありませんって。残念ながらパリサイ人はこのイエス様の言葉を素直に受け入れようとしませんでした。一体なぜでしょう。それは皆さん、イエス様の証言が真実かどうか、それが問題だったんじゃありません。以前にも私たち見ましたけれども、ヨハネの5章のところを見れば、イエス様はご自分の証言というものが、ご自分が神の御子救い主であるというその証拠をあえて自分以外のものを引用して、バブテスマのヨハネや聖書を批判に出して答えていました。イエス様は自分だけで証言を立てていたわけではないわけです。そのことをずっと繰り返し言ってました。でも彼らはそのことを聞かなかったわけです。彼らの拒絶というのは証拠の有無ではありませんでした。じゃあ何が問題だったかって、彼らの問題は光を受け入れたくないという、その暗く染まった闇に染まった不信仰の心でした。そしてこれは今の時代だって同じです。ある人は時に言ったりします。私は納得できるいろんな証拠を目にさえすれば、そしたらイエス・キリストを信じますって言えるのは、あなたはそれでは信じないということです。信仰というのはたくさんの知識を蓄えたから、たくさんの確証を手にしたから、だからそうやって進むものではありません。本当の信仰というのは自分自身が罪人であるということをイエス・キリストの前に立つこと、時に思い知らされて、そして自分が罪人で罪の許しが必要であるということを心からへり下って求める、そのことだけです。そしてそのことを与えることができるのが、まさにこの世の光として来られたイエス・キリストだけでした。だからこそ、まだこの主を知らないという方がいるのであれば、この方を救い主主として信じ受け入れていないという方がいるのであれば、へり下って今日私たちが見たイエス様の姿に自分自身が心を止めてください。そしてこの方をどうか今日自分の救い主主として信じ受け入れてください。そのことを心から願っています。もうすでにこの方を自分の主として知っている皆さん、光として知っている皆さん、皆さん私たちは喜んでいることができます。この光は私たちといつも共にいてくれます。この光は私たちのことをいつも守っていてくれます。この光は私たちのことをいつも導いてくれます。そこに勝るその助けはありません。だからこそこの方を心に留めて、この方を愛する者として今週も共に歩んでいきましょう。最後一言になります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。世の光として来てくださったイエス様、確かにこの方こそ真の光です。真の神様です。真の救い主です。私たちはこの方が神であるにもかかわらず、あの十字架にかかって死なれ、流されたその血潮を持って罪を洗われました。この方を信じる信仰によって、今私たちは神の子供として光と共に歩むことができるという、そんな幸いに預かっています。どうか神様、御言葉に書かれているこの事実を心にいつも留めて、感謝を持って歩むことができますように。そして言われていた通りに、御言葉こそが私たちにとっての足の灯火です。ですからいろんなものに目を向けるのではなく、御言葉を知り、御言葉に立つことを私たちがいつも求めていくことができますように。悪や誘惑から一人一人を神様守ってください。何よりも私たちが光を礼拝する者として、素晴らしい光である神様をいつも心から愛する者として成長していくことができますように。素晴らしい、ただ神様、あなたの皆だけが褒めたたえられること、そのことを期待して感謝して、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。